皆さんこんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。川越在住トラストコーチングスクール認定シニアコーチの山道志保です。 Hey guys! ということで皆さん元気ですか？私はですね、今日はトラストコーチングスクールの、プロフェッショナルコーチトレーニングを終えたばかりということで、今日はそんな内容をお話ししたいなと思っております。今回が3回目の参加だったんですが、年に1回ね、開催されている研修です。トラストコーチングスクール内のトレーニング、研修ですね。で、代表の馬場コーチがトレーナーとして、ひたすらにコーチングをしてくれる、コーチングを教えてくれる、コーチングを、見せてくれるっていう感じの場なんじゃないのかなというふうに勝手に思っておりますが、過去2回も私、ポッドキャストにそれぞれなんか感想を話してるんですよ。ね、リッチギにね。真面目にね、ちゃんと残してるわけですね。だから、ちょっと今回も、こうやって残そうかなと思っております。ただね、ものすごくね、消化不良ですよ。はい。あの場にいた方がもし聞いていたらとは思いますけれども、はい。正直、全然まだまだ言われたこと、内容とか、消化されてないですね。はい。なんなら、なんだっけみたいな感じで、もう、ちょっと自分のパートに関しては思い出せないぐらいかもしれませんが、一応ね、はい、話をしようかなと思っています。トラストコーチングスクールには今認定コーチが600から700人ぐらいいるんですよ。ざっくりね。で、その中でもプロフェッショナルコーチという皆様が6人ほどいらっしゃるんですが、そこを目指していくっていう、トレーニングになります。だけど、なんて言うんですかね。とにかく、もっともっといいコーチになりたいっていうみんなが50人ぐらい集まって、お互いに学び合ってるみたいな、私はそんな感じではいますね。はい。で、今回3回目で、少しずつ、3年なので、3年っていうの？丸2年か3回だと経っているので、最初から比べると、少しずつ、感覚というものも変わってきてるんですが、そうですね。一貫して感じているのは、ババコーチからの応援というふうには勝手に思っています。ババコーチっていうのが代表なんですけどね。はい。はい。で、今回はね、初めて、3回目にして初めて、リアル対面開催というのがありまして、2回がオンラインで、2回が、1回が品川で、1回が京都っていう形で開催されて、で、今、ちょうど、おととい、数日前に、ぐらいかな、に京都での、リアルの対面が終わって、これでトレーニングが終わって、あとは、試験に向かっていくっていう感じになるのかなと思います。はい。ですね。本当に消化不良なので、なんとも言えないんですけど、私、確か1回目はですね、ババ代表に、Facebook にお友達が100人いるとしたら、20人しか山道さんのことは好きじゃない、みたいなことを言われ、2回目は、山道さんって上限の鬼だよねって言われて、っていうのはすごい覚えてるんですよね。なんかすごいですね。こうやって言葉だけをこう断片で話すと、どんなあれなんだっていう感じがしますけど。で、今回はね、すごいこう、ダメだな。なんて言っていくかわかんない。なんでそういうことになったんだろう。なんでそういう話の流れになったんだろうっていうのが、全くあれなんですけど、すごいずうずうしいよねっていう、言葉をいただいて、で、山道さんは自分に酔ってる酔っ払いなんだよっていう言葉をいただいたんですよね。はい。本当になんかこれだけ長、話すと、ひどい人だなみたいな感じになりますけど、でも、普通に、 応援だと受け止めておりますので、ご心配なさらずに皆様大丈夫です。はい、何なんでしょうね、不思議だなと思いました。で、ちょっとあんまり計画性なく話しますけど、それが割とトレーニングの最後の方で、ババコーチとやっぱり1対1で話す時っていうのはすごく力が入るというか、私は緊張するんですね。はい。まあ、身構えてしまうというか、なんだろうな。緊張するんですよ。なんか、やっぱりすごい人だっていうのは分かっているので、そう、なんですけど、今回は上限の2だよねって言われた時よりも、衝撃がはるかに大きかったですね。めっちゃ話、なんかこう、なんか、全然会話にならなくて難しくって、私も私で言語化できなくってっていうのが終わって、それでトレーニング終わったんですけど、トレーニング終わった後に、私が、トラストコーチングスクールを私に開講してくれた先輩のコーチが話しかけてきてくれて、で、なんか、しほちゃんに、TCS を開講したこと時のことをすごく思い出して、なんか変わらずにいてくれたのがすごい嬉しかったみたいなことを言ってくださったんですよ。そのね、ババ代表と私のなんかこうやり取りを見てて、でそれをなんか言ってもらった時にもう涙が出てきちゃいまして、何だったんでしょうね、こうきっと緊張の糸が切れたとか、なんかすごくあったかい気持ちでした。めっちゃ泣いてたんですけど。で、その後、そのまま、なんか、消化不良のまま、たまたま仕事が休みだった夫に電話したら、なんで泣いてんのみたいになって、ちょっと鬱陶しいからって言って電話切られたんですよね。そう。なんか、ずずしいとか自分に酔ってるとかって俺もずっと言ってたじゃんみたいな感じらしいんですけどね。はい。で泣いてたんで電話切られて、そうそう、でまたかかってきましたけどね、泣きやんだみたいっていう、すごくこう感情の揺れる時間だったなとは思っていますが、なんだろうな、そのね、自分に酔ってるとかね、酔っ払いっていうキーワードがね、私は一番言われたくなかったんですよ。そう、なんかどっかでね、真面目に生きなければいけないってすごく思っていて、いや、これを聞いてる皆さんはもしかしたらどこがじゃいっていうツッコミを私に入れたくなってるかもしれないんですが、そう、多分会場にいた私と話したことがある皆様も、何を言ってるんじゃいっていうのはすごく思ってたんじゃないのかなと思います。周りを見る余裕が全くなかったのであれなんですけど、なんか真面目に生きなければならないとか、こう結構真っ当に生きなければならないとか、迷惑をかけちゃいけないじゃないですけど、こうなんだろうな、はみ出しちゃいけないとか、そういうのって結構自分の中ですごく強くて、このポッドキャストでまあ何回も言ってますけど、夫を置いてオーストラリアに行った時に、98% の嫁は普通はそういうことはしないんだみたいな感じで言われて、そう、だからなんかどっかでそういうこう変なことをしちゃいけないみたいな、なんかあったのかなと思いますね。あとね、うちのおじいちゃんってすごい酒乱だったんですよ。そう。で、私もお酒大好きなんだけど、すぐ二日酔いになるし、なんか飲むと飲みすぎるし、飲んでるときは、まあ、そんなに立ち悪くないんだけど、記憶が飛んだりとか、二日酔いがひどかったりとか、あるから、なんかコーチとして生きていく自分と、そういう 自分みたいな、まあその物理的に酔っ払いな自分とかっていうのがこう相反するっていうか両立しないっていうか、そうそうそう、出しちゃいけないみたいな感じで私だけ思ってたんですよ。だけど要はみんな分かってたわけでしょ。びっくりしたもん、本当に。ババコーチに自分に酔ってる酔っ払いなんだよって言われた時に一番言われたくないんだけど一番自分にぴったりな言葉だなと思って、あまりのドンピシャ具合にマジで笑いが止まらなかったですね。そう、でもそれってずっと夫にも言われてたし、でも夫から言われてた時ってものすごくネガティブに捉えていて、あ、それじゃダメなんだ、そういう自分じゃダメなんだみたいな感じて捉えてたんですよね。そうだからなんかあ、なんかあれね、ちょっとねエモーショナルになってきちゃったけど、そうだけどあの場でなんかもうババコーチに言われてしまって、なんだろうな、もう肯定せざるを得ないっていうか、そういう自分と生きていくしかないっていうことを改めてまざまざとこう見せつけられたというか、だってババコーチと一緒にお酒飲んだこともないしまあ酒の話じゃないんだけどね、自分に酔ってるっていう話なんだけど、そんなだって SNS とかしか出してないし、だからその SNS 出してる私をどう思ってんだみたいな、それが自分に酔ってるっていう風になって、でだから自分に酔ってるような自分なんてすごくダメだって思ってたんだけど、でもそういう風にしか生きられないのか、もう隠しきれないのか、なんかどうにか普通でいようじゃないけど、どうにかこう自分で勝手に妄想している真っ当な人でいようみたいな感じで思ってたんですかね。不思議ですよね。だけどなんかコーチが俺の方が1000倍は自分に酔ってるけどみたいに言ってましたよね。あれも面白かったな。なんかそうだから自分に酔ってるとか、まあ、自分の生きてるっていうこの時間を表に出すみたいなことに対してそんなにやっぱり抵抗がないというか、だからそういうのが自分に酔ってるってことなんでしょうね。はい、なんかいや、なんか自分が気づいていない、いや、あの、ね、異論反論ある方は、ぜひぜひ、コメントくださいよ。自分が気づいていない自分自身を、こう、人に、指摘されたみたいな、内から湧き上がる、この、丸裸にされた感じの恥ずかしさっていうんですか。でこれって後々思うと、トレーニングの時も言いましたけど、ババコーチが書いてる目標達成の神業っていう本があるんですよ。でそこにフィードバックっていうのがあって、本当にまさにそれで、なんかそう、こっちはね一生懸命隠そうとしてたのに全然隠せてなかったんだなっていう、なんか恥ずかしさみたいなところがありましたね。でも思い返せばババコーチからいただく私の あのフィードバックってずっとそうなんですよね。上限の鬼もそうだし、みんななんかどう思ってんの、そういうの発信しちゃうのどう思ってんのみたいなのとか、なんかそういうのだったのかな、なんか一貫して言われてたのに、なんか気づいてないの私だけだったみたいな感じですよね。はい、ということで、まあ全然脈絡もなく喋ってますけどじゃあね、そういうトレーニングを受けたから 何か私の中で変わるかって言ったら、まあ、変わんないんですよ。そう。だって、ずっと私がそうだったっていうことを、なんか改めて教えてもらったから、なんですよね。でもだからこそ、そう、気をつけなきゃいけないよっていう、話もあって、それはすごく腑に落ちたなと思います。うん。でね、なんかトレーニングを受けた次の日に、養成講座、セールスの英語コーチ養成講座を受けてくれた仲間がね、とご飯食べたんですよ。そしたら、その後言葉をいただいて、メールいただいてね、お話できて楽しかったですと。なんだか旅の途中で出会った人とお話ししてるみたいな、しばらく味わってなかったワクワク感がありましたっていうメッセージをいただいて、すごい嬉しかった。そう。なんか、これは嬉しかった。素直に嬉しかった。そうなんです。そうなんです。でもなんか思い返せば、私の20代とか、大学生の頃とかって、一人旅するたびに、いろんな人と出会って、で、そういう人たちの、なんか、変な感じですよね。その人たちの話とか聞いてて、面白い人たちとたくさん出会えてたから、そういう人たちとの話だっていうことが自分の人生を彩ってきてくれて、今の自分を作ってるなってすごく思うので、なんかまあ自分が今度はそっちに行くじゃないけど、そうやっていろんな人と話す中で、何かをきっかけになるような、そういう存在になれればいいんだなっていうふうにすごく思いましたね。なんか誰かになろうとしてたんですよ。その真面目だって言われてすごく嫌なんだけど、でも自分は真面目でいなければいけないみたいなところもあったし、真面目でいるとか真っ当に生きたいっていうのはまあ私のいいところでもあるんだけど、なんかそうじゃないところも多分にあるよねみたいな感じなんですかね。なんか怒られそう、全然ちげえよみたいな感じで、マジで全然ちげえよって言われそうな気がしますが、そんな風に話したりは全然しないので、また、きっと、なんだろうな、プロトレの中で何かがあるんだろうと。で、次回参加するときまでは、もう本当にまた自分ももっと成長していきたいというか、成長するってなんか言葉としてはすごく、あんまり私はよくわからないんですけれども、楽しく、生きていきたいなと思っていますね。はい。そう。なんか自分でちゃんと自分に納得できるというか、よし、これでいいよねっていう統一感があるっていうか、なんかそういう風に生きていきたいなとは思っています。はい。まあ、所詮自分に酔ってる酔っ払いなので、だからなんだって感じですけど。ね、面白かったね。うん、と思います。はい、プロトレ参加してよかったよ。毎回思うけど、なんか、また一年、頑張れそうだなっていうふうに、思ってますよ。うん。これをもし聞いてくださってる TCS の認定コーチで、いや、プロトレ、無理無理、みたいなね。マジ怖い、みたいな。思ってる人がいたら、決してそういう場ではないので、安心して参加していただきたいなと思うし、本当にババコーチは、すごいコーチだなっていうふうに、尊敬してる。目標達成の神業の、フェグダーじゃないけど、あれを書いちゃう人だから、だし、なんか、ありがたい。そして、そういう場に入れてるっていうのもすごく嬉しいし、ありがたいなというふうに思っています。はい。ということで、長くなりましたので、この辺にやめておきます。私の意味のよくわからないこの話というのは。うん。でも、楽しいね。コーチングって、こうやって、一 人が前に進んでいくっていうのが面白いなと思います。ではでは、ありがとうございました。またねー。